花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
3の4
イエーイ、
パーソナリティの
はいパグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや寒いね。
いやもうね極寒ですよ。
だって大阪はいや東京も寒くて、
もう
最高気温0度とかですよ。
あ、じゃあもう雪降るね。
降っちゃうね、これね。
いや、もう本当にさ、こう何回も言ってるけど、
うん、
やっぱりこう、毎年冬が新鮮で、
うん、
なんだろうね、本当全然慣れない。
まあなんか。
こんな寒かったっけって、こう、毎年思うからさ。
うん、
あともう私は、四季を、
うん、
もうね、楽しんだことがね、ないんだよね。夏しか四季を楽しんだことがないから。
そうかそう、その残りの3期は別にいいやっていう感じなんですかね。
そうですね、特に楽しん、まあ、秋、なんか過ごしやすいという一点だけで、
うん、
秋はまあ、まあ、
ありかな。
いいかなって感じだけど、春はもう春でちょっと眠いし、ぽーっとするしさ。
うん。
だからちょっとあんまり良くなくて、
まあ、
夏と秋ぐらいが、あ、なんか過ごしやすいなーって。
あ、
虫が出るっていう一点を除いては最高にいいなーと思って。
あ、なるほどね。
あ、そうだ。だけど、私、そうだ、今年、やっぱ昆虫食のイベントに行って、
あ、言ってましたね。
そうなんです。昆虫を食べてからは、
うん、
まあ、去年、ゴキブリが、うち、2匹出たんですよ。
ほう。
引っ越したばかりの家で、
うん、
でっかいやつですよ。
はい、
あれが2匹出て、
うん、
本当にもう、タクシーで友達を呼ぶっていう、すごい大、もう大事件だったんです。もう私の中で。
パニックなわけですね。
もう大パニックだったんですよ。で、2匹目は私すごい戦って、
うん、
毛布1枚をダメにした。毛布でくるんで、毛布を捨てたんですよ、もう。
なるほどね。毛布を代償にして。
そうです。毛布ぐらいのボリュームがあったら、こう、なんていうの、触った感覚がないんで。
いや、まあ、そうだろうね。
そうなんです。もうそこまで来ると。
うん、
そうなんです。だから、私今年すごい寒い思いをしてるんです。まだ、電気毛布はあるけど、
その
上の掛け布団しかないんです。
メガンテみたいに使っちゃったから。
そう、メガンテ使ったから。
あ、
そうなんです。なんですけど、今年、昆虫食のイベント行ってからは、
うん、
この夏ゴキブリに会っていないんで、家の中で、
あ、
もうあいつは虫を食うやつだって、最悪食われるっていうのが、
そういう認識になったと。
多分そうですね。やっぱ昆虫ってやっぱりうちらよりも優れてる能力がたくさんあるのでもうこうテレパシーか何かでパパッと、
あやべっていう、こいつ虫食ったわっていう、
うん、
虫食い、
あいつんち
虫食いの女だからちょっとやべえぞっていう、
あいつんちやめとこうぜって、そのなんか、そうそう、危険だと。
あ、なんかツイッターみたいな、ゴキブリたちが使ってるツイッターで、あいつやべえ、なんか虫食ったらしい、マジでみたいな。
そしたらすごいえぐいリツイートがあって、
うん、すごいリツイートされて、やべえやべえ、ちょっと、家特定してよ、みたいな。
そうそうそう。
で、あ、やばいやばい、俺、そこんちのそばにいるわ、みたいな。ちょっと、引っ越した方がいいよ、みたいになって、
うん、
いなくなったんですかね。
そうですね。まずもう、うちの周りにはいなくなったんですよね。
うん、
なので、それを踏まえると、
うん、
まあ、夏はもう今んとこ、夏と秋は快適かな。
なるほどね。
そう。うん、
あ、結構、そのゴキブリとかがまあ苦手っていうことですかね。
もう苦手ですよ。やっぱりでも、昆虫食のメインディッシュは、うん、ゴキブリだったんですね。
おー、なるほど。
そう、それをみんなはね、天ぷらじゃん、天ぷらと素揚げと2種類揚げてくれたんですけれども、うん、やっぱ素揚げの方を皆さんこう、まあね、喜んで。
うん、まあ、なんていうか、うん、そっちの方が体勢がつきそうだよね。
そうなんですよ。で、お塩でいただくみたいな感じで、天つゆもあるけど、お塩でいただくみたいな感じで。
なるほどね。
そうなんですよ。うん、すごい、しかもこう女子がやっぱりこう小僧、女子の方がなんか強いんですよ。
あ、まあ、
昆虫食べんの。
まあまあまあ、うん、だから、なんかそれかなり、まあ、うん、リスクを超えてますけど、
うん、
体勢がすげえつきそうだよね。
そう。だから私言ってもカナブンしか食べてない。カナブンとカイコの幼虫のフン茶っていうのしか飲んでないんで、
うん、
それバレると、あいつカナブンまでだぞってなるじゃないですか。
あ、なるほどね。あ、言ってもそこまでかっていう。う
ん、言ってもあいつ超ビビってんじゃんっていう。
なんだ、全然その、まだ限界突破しないから大丈夫だみたいな。
う
ん、
そうそうそう。
なるほどね。
俺たちはもう結構、すごい上の方にいるぞってゴキブリは思ってるはずなんですよ。
絶対言ってもちょうど。ベギラマまでしか使えねえから大丈夫だろみたいな。
そうそうそう。
まあ、まだベギラゴンとかイオナズンとか使えないから大丈夫だろみたいなね。
そうそう。それがバレると、そろそろ来年やばいなって。
やばいね。なんだ、大したこと ねえじゃんみたいな。
この1年は、そう、ごまかせたけど。
なるほど。
あれってなるから。
うん、あれ意外にっていう。
そう。あいつ超ビビってんじゃんって。
う
ん、
っていう、うん、まあね、なので、まあそういう意味で、うん、まあ夏がいいって話なんでしょうね、花井さんはね。
そうです、四季を楽しんだことは、まあ、1.5 四季ぐらいしか、まあ
ね、
はい。
1.5季ぐらいしか。
そう、1.5季しか楽しめない。
楽しめないっていう。
から日本に向いてないっていうのが。
半分以上楽しめてないもんね。
もう半分以上憂鬱なんですよ、もう寒い。寒い寒いで。
じゃあまあ、常夏の国にまあね、移住するっていう夢を持つといいかもしれないですね。
そうですね。だからあとは虫の体制を作って、とんでもなくでかいやつが出てくるとちょっともう困るんで、私も。
うん、まあそう、ね。
本当は沖縄とか行きたいけど、でかい、何もかもスケールがでかくなるから。
ああ。
対処できないです。もうナウシカみたいな世界になるともうちょっと。
虫笛ぐるぐる回して上に投げて、ピーって一緒に飛んでいって、でもらう
もうあんなの怖くて。
うん。
うん。
なんで、まあ寒いですけど、皆さん、風邪とかね、引いたりしないように、お体を崩さないように。
気をつけてください、本当に。
しっかり固めてください。
うん。
っていう、冒頭の季節のお便りでしたけどね。
いや、そうですね。
はい。で、私、ちょっと最近イベントの司会を、MC をやりまして。
うんうんうん。
ですね、アイドル発見伝。というゲームが回ってですね、
うん、
まあ我々のこの番組のありが太陽ホエールズっていうのは、
はい、
そのアイドル発見伝というゲームの中に出てくるフレーズなんですけど、うん、
はい、
でまあそこがその絵が出てくるアイドル発見伝のその制作スタッフのトークイベントがあったんですね、
うんうん、はい、
でまあ原画展もあったんですけど、ゲームに使われている、
うん、
それの MC を私やったんですけど2日間、
うんうんうん、
いや、すごかったですね、その、なんて言うんだろう。その、アイドル発見でまず好きな人、
はい、
まずこんなにいるんだなっていうところってか、ほとんど、
まずこんなにいる、
まあ、ほとんど知らないわけですよ、その。
そうだよね、だって、
その、だから、来た来場者の方と、まあお話いろいろすると、
はい、
アイドル発見伝をまず知ってる人がこんなにいる空間が嬉しいっていう。
うんうん、
みんな知らないわけですよ。ほとんどその、アイドル発見伝が面白いんだよっていう話を、その発売当時、1989年なんですけど、
うん、
発売当時してもみんな知らないし、
うんうんうん
で、今してもみんな知らないしっていう、その、
うん、
その状況の中で、その、会場内全員がアイドル発見伝をほぼ知っていて、
うんうん、
なんならそのセリフを言ったらドハハハって笑っちゃうような、
そのすごい
感がすごい嬉しいですねっていう話で、
うん、
なんかそのまあありが太陽ホエールだから、ありが太陽ホエールズっていうのは、
うん、
まあそのファミ強で考えたフレーズなんだと思ってましたっていう人もいますから、
ああそうなんだ、
そう我々オリジナルでは全然ないんですよ。
すごいね、そのフレーズ
うん、その、アイドル発見伝からパクっただけなんで、
うん。
そっちが本家です。
はい、そうです。
で、その発見誌で、こう言ってはなんだけどっていうのが口癖の弥生っていうのがいるんですけど、
うん。
その、こう言ってはなんだけどっていうフレーズ言っただけでドッカンドッカン来るわけですよ。
おー、
まずないですかね。すごいね。そんなの。普通の単語っていうか、まあ、あんまり言わないかもしれないけど、普通の日常会話にまあ入れようと思えば入れられるじゃないですか。
まあまあ、そうそうそう。
こう言ってはなんだけどっていう。
うん。
それだけでもアイドル発見デーのセリフだって分かってしまう。
すごい。
うん。で、やっぱりその、まあ作った時の話で、
うん。
なんかね、その、なんだろう。まあ、ほとんどそのゲーム作りとかを、
うん。
あんまりこう、やったことがない人たちが集まって、で、なんか、とにかく熱量だけで作り上げたような。
ああ、すごい。
うん、これ面白いんじゃないかっていう、その面白いことをみんながやった結果として、ああいう作品になったんじゃないか、みたいな話をしていて。
バブル、ちょっと作ろうよ、みたいな。うん、面白いの作ろうよ。
面白いことをやってるやつがいるぞ、みたいな話になって、
うん
だんだんだからその作っていく過程でも発見誌が集まってくるような感じ。
はいはいはい。
だったらこういうのやってる人がいるからみたいな感じで。
ああ、東和チキ、ね。
あ、そう、東和チキ。まあ、夏目っていう会社が、販売というか、で、開発が東和チキかな。
あ、ありが東和チキ。
そう、ありが東和チキで。東方見聞録ってあるじゃないですか。
ある。
あれが夏目なのかな。
夏目。
うん、だからあれと同じフォーマットで作ろうとしたんだって。
あ、うん。
で、なのであの、ただ東方見聞録はあの感じなんで、うん、その、うん、あの感じでああいうアドベンチャーをなんかたくさん作ろうぜプロジェクトみたいな感じになってて、
すごい。
で、
あれ、そう、で、で、作ろうと思ってたの。
で、第一弾が東方見聞録で。その次がアイドル発見でみたいな。
はぁー。
だまあ、その後出なかったみたいな。
出なかった。
まあまあ、だから、マルチョシリーズみたいな感じなんじゃないの。
なるほど。
うん。まあ、あとは、テクモのほら、キャプツバも、
うんうん、
あれってなんか、なんだっけな。なんか、ネオシネマなんとかみたいな、シリーズで、忍者龍剣伝もなんか、映画みたいな演出入るじゃん。
うん、入る。
忍者龍剣伝とキャプツは同じシリーズなんだけど、実は、そのシネマ
なんだ。そういうことなんだ。
なんだけど、まあ、そのつながりはもうそれ以降ないので。
ない。
多分それと同じように、
うん。
その、東方見聞録フォーマットのやつを作ろうっていうのも、まあ多分アイドル発見伝しかなかったんだと思うんだけど。
おー。
というような、すごい話をいろいろあってですね。
話が聞けたんだ。すごいすごい。
うん。で、あとはまあ、キャラクターデザインの、うん、近藤豊先生がいらっしゃるんですけど。
はい。
で、1日目が終わって、で、いろいろ楽屋とかで話をしてて、うん、で、双葉社のファミコン冒険ゲームブックっていうシリーズがまあ、あるんですけど、
ほうほう。
それで、それを作って、てるスタジオハードっていうところが作ってるんだけど、うん、これこのシリーズで、そしてなんか結構スタジオハードに当時仕事で関わってた人がアイドル発見でのそのスタッフの中に多くて、
へえ、
で、あ、じゃあと思って、そのトークイベントは2日間あったので、
うん、
1日目終わって、まあ今手元にあるそのファミコン冒険ゲームブックシリーズの何冊か持って、
うんうん、
翌日持って行ったんですよ。
うんうんうん、
そしたら、その、ゼルダの伝説の、ミラージュキャッスルの戦いっていうやつがあるんだけど、
うんうん、
それ見たら、あれこれ、近藤さんの絵じゃないですかとかいう話になって、
うん、
で、ご本人が来て見てた、あ、そうそう、懐かしいみたいな話になって、え、これ近藤先生描いてたんですかみたいな話になって、
うん、
で、思わずそれでサインをいただいてしまいましてですね。
はいはいはいは
い。大事に撮っててよかったな、みたいな。
すごーい。
そんなことあるんだねっていう。
あんの？
びっくりして。で、なんかこの時は結構みんないろいろ分業してたみたいで、
うん、
このカバーの表紙のイラストは近藤先生なんだけど、
うんうん、
中のその本編の挿絵みたいなのはまた別の人が書いてるって話で。
で、へー、
逆のパターンもありましたよみたいなこと言って、おっしゃってたんだけど。
うん。
いや、で、何より驚いたのは、これカバーを外すとですね、まあラジオなんで見えないんですけど、うんうん、カバーを外すと、その、うん、カバーの絵と違う絵だっていう表紙が、
もう
それ全然知らなくて、これ、何年ぶりこれ買った時が、いくつだこれ。これ、昭和62年なんですけど、
昭和。
だから何年かわかんないけど、多分30年ぶりぐらいに初めて、
うん、
あ、これカバー外すと違う絵が出るんだっていうのを初めて知りまして。
うわ
ぁ。だからなんかサインどこに書きますって話になって、
うん、
で、カバーの、あの、裏とかのがいいですかみたいなで、ちょっと外した、え、これこんな絵あったんだみたいな話に、全然気づかなくて。なのでね、すげえテンションが上がりましてですね。
うわ、それ上がるよ。
このゼルダの伝説、ミラージュキャッスルの戦いが、
うん、
なんかちょっとネットで調べたら、結構プレミアム価格になっていて。
え、そうなんだ。
まあ、これ買った時420円だったんだけど、
おー。
なんか、その、中古のやつでなんか3000円ぐらいになってて。
うん、え、高っ。すごい。
あれ、そんなに貴重な感じなのこれっていう。
うわ。
なんか、っていうのもちょっとびっくりしたりしまして。
へー。
なのでね、なんか、いろいろそういうお宝物もね、皆さんお持ちだったら結構、なんかね、値段
調べたり。なんかね。
だからゲームウォッチとかもなんかすげえ高騰してて。
あー、なんかそうね、変な感じだね。
なんか昔持ってたその、なんだろう、ミッキーマウスの、
うん、
上下、
うんうん、
開くやつが持ってたんですけど、
うん、
なんかそれなんかもう、何万円かになってて、中古で見たら。
う
わ、あ、取っときゃよかったなと思って。
そうだね、う
ん。いや、まあ、別に売らないけどさ、売らないけどなんか、
うん、
あ、そんなに貴重だったんだ、みたいなね、
うん。
感じが思ったりしました。
なんか、不思議なんだけどさ、
うん、
高橋名人とかも、
うん、
その、近藤先生とかもそうだけどさ、
うん、
なんか、子供の時に、うん、すごい大人の人がそれ作ってると思っててさ、
うん、
だけど今同じ、なんか時代に生きてんだっていうのをさ、なんかあれか意外に近いって思うじゃん。
ああ、なるほどね。なんとなくわかるわかる。
なんか同じ中に生きてんだと思って、うん、もっとすごい離れてるから、
うん、
離れてると思ってたから、
そうそう
子供と大人ですごい離れてると思ったけど、意外に同世代的には一緒だぞ、みたいな。
そうね。
なんか、うん、はぁってなるよね。
でも確かに、でも話、うん、お話を聞くと20代の頃に、この、
ゲーム作り
とかの仕事されてたって言ってたから、まあまあだから。
早いんだね、だからその名人とかも。
う
ん、
そうだから、
うん、
若くして、その、一線のね、フィールドに出ていって、てるのでなんとなくそうすごい時代が離れてるように思うけども、
そうそうそう、
実はもう我々がその二十歳でボンクラの頃に比べたらもうその頃にめちゃくちゃ活躍していたっていう、
そういうことなんだよね、なんか、わ、不思議と思って。
でもそれはすごいわかりますよ、その感覚はね。
うーん、
だからもう伝説の勇者と一緒に、
ね、そうそうそうそう、
なんかあれオラ人間だからみたいな、ジェロニモみたいな俺がいるけど大丈夫なのかなっていう、そういう不安があるよね。
うん。
あ、で、その、君はほえほえ娘って、アイドル発見伝の、まあ、テーマソングがあってですね。
うん。
まあ、それを作詞したのが川崎実監督なんですよ。
はい。
特撮とかの作品を撮られてる映画監督なんですけど。
うん。
で、なんかそれで川崎監督もゲストに来てたんですけど、
はい。
で、その、ほえほえ娘の歌詞が、
うんうん、
まあ、その、いろいろ、このゲームは最後じゃあ歌って終わるのがいいだろうみたいな話になった時に、
うん。
ただ、その、どうやったらインパクトのある歌にできるのかみたいな話になって、
は
ぁ。で、君はほえほえ娘っていうタイトルがまず先に決まったんだって。
すごいね、それ。
すごそうじゃん、なんか歌詞から。
すごいね。
タイトル、 タイトルからして。
うんうん。
ただ、それにどういう歌詞をつけたらいいのかっていうのが、うん、まあ思いつかないから誰かに頼みましょうって話になって、
うんうんうん。
で、これはもう川崎監督しかいないと。まあいろいろそのインパクトのある作品を作ってる方だから。
そうだね。
で、監督のところに行って、
うん。
あの、君はほえほえ娘っていうタイトルなんですけど、
うん、
それの歌詞を書いていただきたいんですよって話をして、
うん、
でその内容っていうのは全然その歌詞のイメージとかはなくて、ただ君はほえほえ娘っていうタイトルに、
うんうん、その
マッチする歌詞を考えてほしいんですって言ったら、
うん、
一言、
うん、
分かったって言って、
かっこー、かっこいい、
で、あの歌詞ができたっていう、
分かった
分かるんだそれ
って見えたみたいな、
分かったっていういや、それでわかるんだっていう。なんか、すごいよ。天才は天才を知るみたいな。
そうですよ。なんか、
あ、それでわかるんだっていう。
川崎監督とね、ご縁があってね。
うん。
よくしていただいてるんですけれども。
はいはいはい。
そうです。川崎監督が撮られたね、地球防衛、うん、アイドルがね、地球を守るっていうね、
はいはいはい、
地球防衛軍のね、
うん、
映画があって、それの、大阪上映の MC を私がその、衣装を着させていただいて、
ほうほう、
今バラエティですごく活躍されている、元 AKB の野呂佳代さんという方が着ていた、実際着ていた衣装を着せていただいて、はいはいはい、そう、それで、舞台、挨拶になぜか私が出るっていう謎の、
うん、
こう実際来てた野呂さんの来てたのを今着させていただいてる野呂さんは来ないんだっていうねお前誰だよっていうね、
なるほどね、
うん、
やっててスーツアクターみたいな感じになって
る、そうそうスーツアクターですあれ中身違う人なんだって
はいはいはい
そう大阪は私ですみたいな、
なるほどね
そうですそれでお世話になって、
うん、
そうなんですよね、すごいイカレスラーとかカニゴールキーパー、はいはいはい、とかそうね、うん、そうなんですよ。そういう面白いね、やっぱイカとかカニとか、やっぱこう、ちょっと近いものもありまして、
う
ん、
そう、ね、
すごいね、面白い作品をね、作られる方なので、
う、
ね、う
ん、
うん。
打ち上げでそうそう、その、監督と話してて、うん、花井さんのこと知ってて、まあ、今の話、俺知
ってて、覚えて、
そうそう、俺全然そのつながりを、ね、知らなくて、なんか川崎監督が、なんか、アイドルを使って次に映画を撮るなら、君たちはどんなアイドルが出たら見るんだみたいな話になって。ただなんかやっぱ有名すぎない、そのなんかちょっと地下アイドルっぽいのがいいよねみたいな話で。で、まあいろいろ上げていって。で、ふと花井さんそういえばメガマウスアイドルだなと思って。で、いや実は大阪で深海魚アイドル、メガマウスアイドルって言ってるバグって花井っていうのがいましてって言ったら。
うん。
知ってるよみたいな話。知ってる知ってるみたいな話になって、あ、そうでしたかみたいな。っていう話で、
ああ、そうなんだ。覚えていてくださって。
うん、いや、もうちょっと若いのがいいね。っていう、
まあ、そうね。おっしゃることは、もうすぐわかります、
うん。っていう話が回って、ああ、そう、そこ繋がっていたんだなっていうのがあってですね、うんうんうん、非常に川崎監督面白い方でしたね。
あ、そうだ、あ、地球防衛ガールズ P9 ですね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
そうそう、地球防衛、何々っていう作品もね、いくつか。
そうです、そうです。
地球
防衛未亡人が2014年。ダンミツ
さんのね、主演してるやつとかもありますし。
うんうんうん。あ、なるほどね。だからまた次の、そのアイドルを使って。
なんか、ただどういうのがいいんだ、みたいな話になって。
はぁ。
地球防衛深海魚アイドルはちょっとダメかもしれませんけど。
そうだね。海を防衛するという。
あ、でも敵側で出れるかもよ。うん、その、メガマウス。
あ、そうだ。あ、でもそれちょっとセクシーなんじゃない、セクシーじゃないとダメなんじゃない、
そうなのかな、わかんない。
わかんない。だから敵の女ってなんか、
ああ、そうそう。
セクシー。ドロンジョ様みたいなイメージを。
そういう感じ。
どうしても、ちょっと、抱いてし、なんか、思いついちゃうね、なんか。
なんで、まあまあ、もしね、今後の作品で、かなえさんが出てきたら、
そう。
何がしかこう、金銭に触れるものがあったのかなっていうところですけどね。
は はい。
というところで、じゃあ、メッセージいってみましょうか。
あ、はい、いってみましょう。
カッツゲンさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
以前、金田一少年の事件簿の、犯人たちの事件簿をおすすめさせていただきましたが、
あ、
さらに、金田一の勢いは止まらず、
はあ、
今度は金田一が大人になったバージョンの新連載がイブニングで、来年の1月から始まるみたいですと。
イブニングで、
おますます止まらない金田一ブーム、金田一の大人版の展開を妄想していただけると嬉しいですということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにこれ、
大人に、
うん、コミックスの金田一少年の事件簿、あ、うん、R かな、まあ、
うん、
それのが14巻ぐらいで、
うんうん、
完結って書いてあって、
うんうん、
終わんのかなと。まあでも少し前のシリーズも何回か終わって少し空いて始まったりしてたので、
うんうん、
あ、またちょっと充電するのかなと思ったら、なんか最後の方に緊急告知みたいなのがあって、
うんうん、
その大人版の、
もう、まあ、少年じゃない、少年、
近代時中年、青年かな、わかんないけど、
青年、うん、
なんかそういう感じのが始まるって書いてありましたね。確かに、
ほー、とうとう大人に、
うん、なっちゃうんですね。
なりますね。
どうなるんすかね。
どうなるんす、何歳ぐらいなんですかね、もう。
まあ、ね、今、まあ、高校生じゃないですか、今、少年、金田一はじめが。
うん。
まあ、だからそれが、どんぐらいなの、25歳ぐらいなのかね。
ね、大学も卒業して、みたいな感じですかね。
あれじゃん、なんか、美味しんぼみたいになるんじゃないの、なんか、山岡的な感じ。
そう、美味しんぼ。
いや、だ、別に、料理じゃないけど、その、普段はダメ社員なんだけど、
はいはいはい。
推理の必要なところで、冴えるみたいなさ。
う
ん、ああ。山岡と栗田さんみたいな感じで、
感じなんのかな、
宮崎と金田一みたいな。
ああ。
なんか、そんなような感じなんじゃないかと。
うんうんうんうん。
で、まあ、だって、なんだっけ、人、明智さん、
うん、明智さん。
あの人とかも、どうなっちゃうんだよって感じだよね。
あの人28歳だよ、設定の年。
じゃあもう多分、警視総監ぐらいなってんだろうね、うん、おそらくね。
なってるよ、もう、超エリートだから。
うん。なんで、まあ、うん、これはちょっと、どうなるのかは、ウォッチしたいと思いますけどね。
ねえ、そのうちあれだよね、なんか、ウィードみたいに、子供とかの世代なのかな、こう。
ウィード、ウィード皆さんわかりますか、銀ね、
そう。
流れ星、銀の、続編ですけどね、ウィードね。
犬、あ、まだ続いてたんだ、と。
みたいな。
誰、何と戦ってんのかわかんないけどね。
うん。
うん。
まあ、あ、まあ、気に
くわない。熊の、赤兜の息子とかかな。
なんか、ちょっと見たけど、やっぱりヤクザ漫画みたいな感じでしたよ。
ああ、そうなんだ。
うん、なんか、猟
犬。ちょっと見たけど。
猟犬を見てさ、
うん。
あいつら素人じゃねえ、みたいなことを、その、
なんか、
嘘って、なんか、
言って
たからね、ウィードが、の仲間みたいなやつが、あいつら、あいつら素人じゃねえってか、
素人
なんだ、なんだ素人っていうのは、みたいな。
人
まあ、ね、なんか、なんかまあ、なので、そういう感じなのかあれですけど、まあちょっとね、
金
田一はウォッチしたいと思います。
はい、思います。
はい、そして、ディサローノさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ファイアーエムブレムヒーローズ、スマホのやつかな？
はい。
で、ベルクト様を攻略しながら考えましたと。リフね、
うん、
前にリフの話しましたけど、
あ、したした。
ハゲの僧侶ですけども、
うん、
リフの声は、
あ、うん、
石塚雲翔さんでいかがでしょうかと。
あ、
おー、なるほど。で、まあ、海賊くらいは杖を殴って倒しそうですが、ということで、あー、石塚雲翔さんね、いいですね。
いいね。
うん、ほんと強そうだもんね。
うん。
で、いろいろそのリサロンさん、その声優のキャスティングをいろいろ上げてくれて、ているのでいくつか紹介すると、まあ、リフが石塚雲翔さんで、ペガサスナイト三姉妹っていうのがいるんですよ。うんうん、その、ファイアーエムブレムシリーズは、伝統的に、その、ペガサスに乗ってるナイト、 で、三姉妹っていうのが大体どの作品もいるんですけど、
ほうほう、
最初の、あの、ファイアーエンブレムの一番最初のやつの三姉妹で、
はい、
パオラ、カチュア、エストって、まあ、三姉妹いるんですけど、
うんうん、
パオラが皆口優子さん。うん。
うん、
で、カチュアが桑島宝子さん。うん。で、エストが門脇舞さんということで、で、カチュア派で桑島さんが好きという単純な理由と書いていただいてますが、ありがとうございます。うん。これね、まあ、三姉妹で、まあ、最初のファミコン版は、ね。
宮口さんが長女？
あ、そうそうそう。ファミコン版はあんまりキャラ設定がないんですけど、
はいはいはい。
まあ、スーファミとか以降の作品での設定では、
うんうん、
まあ、パオラはお姉ちゃんなので、その、妹たちをまあ大事に思っていると。
うんうん。
で、エストっていう末っ子が、
うん、
まあ、アベルっていうその、マルスの部下の騎士と恋仲になるんですけど、
うんうん。
ただ、パオラも実はそのアベルが好きで、
お！
なんで、ただ妹の彼氏だから、そういうことを思っちゃダメよみたいな、ダメだわ、私みたいな感じでずっと我慢してるっていう、お姉ちゃん、なんですよ。
はい。
で、ただ、その、エストもそれを感じて、その、スーファミ版の第2部の最後で、アベルと別れちゃうんだけどね。
え？
ただ、その後に、外伝っていうのがその後の話なのかどうかわかんないんだけど、
ほうほう。
その、パオラが外伝っていう別の作品で別の大陸に渡るんだけど、
うんうん、
ここでパオラが死んだ時、まあ、ファイアエンブレム死ぬと生き返らないので、
うんうんうん、
死んだ時に、アベル帰れなくてごめんねって言うんだよね。
うんうんうん、
だからまあ、アベル、エストがアベルと別れた後にパオラとくっついたのかなっていうようなことも考えられると。
はぁ、
ただお姉ちゃんとしては、
そんなことあんの、
ちょっと複雑
だよね。ね、なんかちょっとドロッと、ちょっとドロッとしてない？大丈夫？
エストもまあお姉ちゃんたちが大好きなのわかるんだけど。
それちょっと、高田組姉妹みたいになってるんですよ。お姉ちゃんの彼氏が。
なんか、姉としては複雑な、妹に気を使われるってちょっと複雑な感じがするよね。
で、まあ、ちょっとドロドロしてる。
カチュアっていう真ん中の子は、そのアベルとかは全然関係なくて、まあ、これもスーファミ版ぐらいから出た設定なんだけど、マルス、その主人公の王子が好きっていう、好きっていう設定があって。
まあ、それは、うん、
ただまあ、身分違いすぎるので、その、カチュアは、それは絶対誰にも言ってないんだけどね。
はいはいはい。
で、ただ、なんだっけな、DS 版かなで、
うん、
支援会話で、パオラとカチュアの支援会話で、
うん、
その、カチュアってその、実は3姉妹で一番クールで、
うん、
で、戦闘も得意っていう設定が後々できてきて、
ほうほうほう。
なんだけど、カチュアがなんかの時にミスって、その攻撃を、うん、で、パオラがあなたらしくないわね、みたいな話になって。
うんうん。
で、なんか、時々遠くを見てぼーっとしてることもあるし、みたいな。
うん、うん。
で、パオラがまあ察して。
うん。
で、カチュアがその姉さんには何も隠し事できないわね、みたいな話になって。
うん、うん。
ただ、その自分が思ってる人っていうのは絶対に結ばれることはないから。
うん、うん。
その思いはずっと死ぬまで秘めておく、みたいなことを言って。パオラもエストの彼氏のアベルが好きっていうのは隠しておかなきゃいけないと思ってるから、だからまあ別にあなたのその気持ちは私にもだってわかるのよみたいなことを言うっていうシーンがあって、はいはいはい、まあいろいろなんか三姉妹大変そうだ
ね。三姉妹大変だね。三姉妹年頃の女はね、
そうそうっていうのがまああるという 話ですね。
なるほど。
はい。で、最後にじゃあ、ワールドシューキューマンさん、ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
ドラクエ11、そろそろクリアしましたかと。
あ、ドキ。
すいません、まだです。
ドキドキ。私もまだだ。
うん、ていうか、私、前に話した、多分ね、船取って、
あ、同じとこじゃん。
船取って、ダイオウイカだっけな。イカ倒したところから進んでないです。
あ、そこ、足それからちょっと進んだけど、もうほんと莫大に地図が広がりすぎて、
うん、
ずっと予知族やってたんだけど、もうちょっと、やっぱ弱い、もう限界のとこまで行っちゃったから、
う
もうね、多分先を進めて強い予知族拾いに行かなきゃいけないんだろうなと思いながら、
あ、
もうすれ違いもね、できず、
まあ、
そんなに、
ね、
そんなにできずですよ、もう。
なんちょっと私、年末年始に、
うん、
まあ休みがちょっとだけ取れそうなので、
はいはいはい。
ちょっとそこで集中してやろうかなと。
ああ、私もやろう。
それこそ一日も。
ちょっともう、コンタクトサイト見ようかな。
あ、うん、あ、でもね、俺は見ないでやろうかなとは思って。
見ないでやる。
ドラクエに関してはね、一回目。
どうやって進んだいんだ。
は見ないでいこうかなと思ってて。一回目っていうか、二回目は多分やんないけど、その、隠しダンジョンみたいな。
ああ。
やつまで行ったら見てもいいみたいなルールが。
ああ、ある。
なんかあるんで。だから、そこまではちょっと、年末年始で1日か2日もドラクエしかやらない日を作って、やろうかなと、思っております。
そうね。
なんで、クリアしたら報告しますね。
報告します。
はい、というところでいいお時間になりましたので、はい、このあたりで締めたいと思います。
はい。
じゃあ、いつものご挨拶お願いします。
というわけで、
ありが、
太陽ホエールズ、